ありがとう、作家の本田健です。今日は春分に絶対はやってはいけない NG5 選ということでいきたいと思います。今ちょうどエジプトの2週間にわたる旅行を終えまして、これからですね日本に帰るところです。これはカイロのウォールドファストリアホテルのロビーです。見てください、面白いですよ。こんな形で、ね、すごい広いんだけど誰もいません。ちょっともったいないなと思いながら、一人でここで撮影しております。よし、こんなもんか。はい、ではですね、行きたいと思います。春分ということで、今年はね3月の20日ですが、それまでにですねこれやっちゃいけませんよっていう話をしたいと思います。まあ、僕は性格的にこれやっちゃいけませんよっていうことはあんまり言いたくないタイプなんですが、まあ、それでもね、これはやらない方がいいですよっていうふうにね聞いていただけたらいいと思います。さあ、春分はですねバランスをこう大事にするというか、ちょうど日の長さと夜の長さが同じってことなので、そのタイミングでですね愚痴不平不満、これを撒き散らすとそれが拡大します。そしてそれからですねこれから半年の土台になりますので、できればこの春分のタイミングで愚痴不平不満を言わない方がいいと思います。特にどうせ無理とか、世の中が最悪だとか、あの人のせいだとか、会社の上司がとか、旦那さんがとか、奥さんがとかっていうふうなことを言っていると、それがですねより確固たるものになります。なのでぜひそのあたりは気をつけていただきたいと思います。今ね、こう、いろんな、人たちと隣で、隣同士になって話しかけるじゃないですか。そうするとね、まあ、旅のこともあって気軽に話してくれたりとかするんですけど、ずっと不平不満を言うような人もいれば、ずっと何が良かったかって感謝する人もいるんですよね。半々とかってあんま見たことないですね。すごく面白いのは、カップルで来てたりとか、グループで来てる人たちも、やっぱり感じのいい人たちっていうのは、いや、本当にエジプトに来てよかったなとか、これが好き、あれが好きとかっていうようなことを言ってます。なので、もしあなたがいいエネルギーで行きたければ、口不平不満は春分の日には避けてください。まあ、他の日に行っていいってことはないんですけどね。さあ、2番目。未来を不安ベースの観念から決めるということですね。例えば、なんか失敗しそうだからこっちにしとこうとか、なんか無難な方にしとこうと思うと、これから半年つまらない人生になります。なぜかというと、これからの半年のその基調を決めることになるので、よりワクワクする方、不安定かもしれないけど面白そうな方を選んでいただきたいと思います。その波動によってこれからですね、3月から春からそして秋にかけてこの6ヶ月をですね、ワクワクの波動でワクワクワクワクっていくのか、退屈だけど安定みたいなのでいくのかっていう、そういうふうなものを決めるタイミングだと思ってください。なのでこれ面白そうとか最高だとかっていう感覚でぜひ行っていただきたいと思います。なので春分にはこれってなんか自分の気分が上がる？それとも下がる？これをね、考えていただきたいと思います。自分のハートがオープンなのか、あるいはクローズになるか、よく言ってますけど、ぜひそれを基準にしてください。さあ、そして過去のですね、いろんなうまくいかなかったこと、こういったことを反芻して、牛さんみたいにぐにぐに、あの時こうすれば、みたいなのをやめるのもですね、すごく大事です。なので、春分の日、せっかくエネルギーがパンと切り替わるタイミングで、ここからゼロリセット、半年に1回ずつできるのに、ああ、半年前にこうしとければっていうふうに思うのはもったいないと思います。ネガティブを封じろってことじゃないんですけど、この日、やっぱり新しくスタートする、言ってみれば新年みたいなもんですよね。その時に、さあ、ここからこんなことやってみよう、ああいうことやってみようっていうふうに思うのか、ああ、あれも失敗した、これも失敗した、あの時イエスって言っとけば、あの時ノーって言っとけば、あの時あれに投資しとけば、あの時あれに投資しなければ、という過去に戻るってことはできません。なので、このタイミングでですね、よりなんか自分を幸せにする方にエネルギーを使っていただきたいと思います。そういった意味でね、イライラしたりとか過去に対する後悔みたいなのがあったとしたら、それをね、一ついい方法としては紙に書いちゃって、手紙みたいなの書いて、過去の自分 A でもいいし、パートナーでもいいし、誰でもいいです。あなたがイライラしてたりとか、ああ、やっとけよかったっていう人に対して書いて、それをビリビリって破ったりとか、あるいは燃やしたりとか、捨てたりとかすると気分もスッキリすると思いますので、ぜひやってみてください。はい。さあ、そしてですね、次に、部屋をほったらかしにする、散らかしたままにする。これもですね、春分にはまずいです。なので、ぜひ、春分に向けてお片付け、やりましょう。エネルギーっていうのが空間にやってきます。例えばこのホテルね、空間って、やっぱり 他のホテルと全然違うんですよ。もう入った瞬間から空気が全然違ってて、はぁ、21世紀に帰ってきたっていう感じがします。で、1960年代とか下手したら50年代とかに建てられたような建物とかね、ちょっと重い感じなんですよね。古いから悪いってわけじゃないんですけど、古いと同時にこう管理が行き届いてない感じで、そしてカーテンをね開けたりとかして、白いシャツかなんか外すごいすすみたいなのが、こんなに汚れてるんだと思いましたけど、まあ、外がねすごく排気ガスとか、砂が、舞ってるので仕方ないと思いますけど、まあでもね、やっぱり綺麗なホテルってカーテン触っても当たり前ですけどね、あんまり埃っぽくなってません。で、面白いのはそのエジプトのね人たちって外に洗濯物干すんですよ。見てたら結構カーペットとかも干してるんですよね。なのでやっぱり埃っぽいっていうのはこちらの国の人にも多分あると思います。で、今回残念だったのは、エジプトでちゃんと英語を話せる人にあんまり会えなかったので、まあ、ガイドさんも含めてちょっとたどたどしい感じで、まあ、可愛らしい英語を話すんですけど、こういろいろ質問聞いてもなんかあみたいな感じになっちゃったから聞けなかったんですけど、そういう誇りっぽいとかそういう感覚っていうのは多分日本よりは相当少ないと思います。話を元に戻しますけど、春分に なる前にですね、玄関をきれいにするとか拭き掃除するとか、今回ね僕自分の部屋でね、住んでる部屋じゃないけど部屋をやっぱりね、こう空拭きっていうか、そのために雑巾も持ってきたんですけど、そうやってこう空拭きすると綺麗になった感じがして、いいですね。なので、ちょっと申し訳ないけど、ハンドタオルありますよね。あれはね、いつも空拭きに使わせてもらってます。まあ、どっちみちクリーニングするからいいやと思いながら、例えば、こう、シンク周りを綺麗にしたりだとか、キッチン周りを綺麗にしたりとかしてください。そして、机の周り、これもですね、いらないものとか、ホチキスとか、年に数回しか使わないから、そういったものは、机の上に置いておかずにしまっておくってことですよね。そういったこともぜひしてみてください。デスクトップの上、皆さんぐちゃぐちゃになってませんか？なのでデスクトップの上がぐちゃぐちゃになっている人はファイルを整理するってこともやってください。僕は飛行機の中とかでね、そういうのをちょこちょこやったりとかするんですが、財布にレシートがいっぱい入ってたりとか、洋服がぐちゃぐちゃになってたりとか、そういった方はこの際クリアにしていただきたいと思います。ぜひ春分当日までにこれを見てくださる方は早めにねアップしておきますので、その方はですね、玄関、寝室、それからカバン、財布、僕の場合はスーツケースなんか、そうなんですけど、それをですね、ぜひクリアにしていただきたいと思います。さあ、そして5番目。これは、春分に限らずぜひお勧めしたいのは、自分を後回しにするってことをぜひ、やめましょう。まあ、逆に言うと、自分をどうやって後回しにしてるのかってことも、このタイミングでいろいろ考えてみてください。例えばですね、自分が本当にやりたくない仕事をやってたりとか、家族のために、もちろんね、介護とか子育てっていうのはもう絶対やらなくちゃいけないことってあると思うんですけど、まあそれでも自分の時間をちょっと、取るとか、好きな本をね、夜寝る前に、30分読むとか、Netflix で、あるいは YouTube で面白い動画を見るとか、まあそうやってね、これ見ていただいたら嬉しいんですけど、まあそうやって自分自身を取り戻すというか、自分自身を思い出す。あ、自分はこれやりたかったなっていうことをやってる人、そういった人を YouTube なんかで見ると、多分自分のその心のバランスが取れていくんじゃないかなと思います。なので、人を最優先にしてしまったりとか、今の仕事にこうガッとのめり込んで、そしてなかなかですね、自分のその本当にやりたいこと、そういったことにフォーカスできてない方は、ぜひそのあたりを考えていただきたいと思います。そして、どうせですとですね、この春分のタイミングで、まあ、10分でいいので時間を取っていただいて、3月21、22日のあたり、この辺にですね、自分のエネルギー、これを整えて、これから半年でやりたいこと、お正月のように書いてみてください。例えば、どっかずっと行きたいなと思っていて、そこまでお金がかからないことってありますよね。国内旅行かもしれないし、日帰りかもしれない。あるいは神社かもしれないし、近所のね、なんかかもしれません。ちょっと行ってみたいなと思ったりとかするところ、ぜひ訪ねていってください。そういったことがですね、大切なことです。まあ、そしてちょっとおまけとして、春分の日っていうのは朝日をできたら浴びてください。スピリチュアルの人は白い服をその日に着るといいというのもあるみたいですね。お金にありがとうという、そして仕事にありがとう、ありがとうリストを作ってみるっていうのも番外編としてお伝えしたいと思います。人生で例えばお金がある、健康がある、友達がいる、家族がいる、仕事がある、住む場所がある、そういったことを一つ一つ感謝していただけたら嬉しいです。そしてコメント欄にはですね、今日5つお話しましたけども、 それをですね、どれをやってみようか、あるいはこれをやめよう、不平、不満、愚痴を言わない、未来を不安ベースで決めるってことをしない、過去の後悔を反芻しない、部屋を散らかしたままにする、これもやめましょう。そして、自分は友達にする、こういったことは春分の日に手放して、また新しい半年をぜひ行きましょう。僕もですね、これ言いながら、やっぱちょっと部屋片付けようとか、机片付けようとかいうふうに思ったので、日本に帰ったら早速かかりたいと思います。春分の日までにぜひこの5つやっておいてください。では終わります。ありがとうありがとうありがとう。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。